財政危機を乗り越え安定性を回復。2017年10月、前年度決算の悪化を受けて財政対策プログラムを策定。2018年度当初予算では7億円の財源不足を回避し、合わせて持続可能な財政構造への転換を図りました。2017年度の決算状況と今後の取り組みについてお知らせします。逗子市長、平井隆一。ダークグレーの背広に青いネクタイ姿の平井市長の胸から上の写真が添えられています。市民の皆様へ。昨年10月、前年度決算の悪化を受けて、7億円を超える財政対策プログラムをまとめました。人件費の削減、高いサービス水準をたしなみに下げるなどの事業の見直し、各種補助金の給廃止・削減を行いました。この間、市民の皆様にご不便をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに、ご協力に心から感謝申し上げます。なぜ財政危機に陥ったのか。主な要因は2016年度決算で、景気の低迷により地方消費税交付金や配当割交付金などが減少したこと、地方交付税などの落ち込み、神武寺トンネル拡幅工事に交付された国庫補助金の返還などが重なったことです。これにより2016年度の決算黒字額、繰越金が例年に比べ大幅に減少し、2018年度予算で約7億円の財源不足が見込まれる状況に陥りました。財政対策プログラムにより財政構造を転換。2018年度予算は財政対策プログラムの実施により見込まれた財源不足を回避するとともに、財政調整基金と決算黒字額に頼ることなく、その年の歳入で歳出を賄う原則により編成し、財政構造を転換しました。今後も人口減少と少子高齢化という厳しい状況が続きますが、プログラムを着実に実行し、歳入増と歳出減の不断の努力によって、安定した財政運営に徹してまいります。2017年度決算で8億円の黒字。2017年度決算では、経費削減や時間外勤務削減に加え、国からの交付金収入の回復などにより、決算黒字額は8億円を超え、今年度中の補正予算に必要な財源を除いても、4億円程度を財政調整基金に積み立てて、年度末に残高9億円を確保できる目処が立ちました。財政は危機的状況から脱し、安定性を取り戻せたと考えています。2種類の縦の棒グラフがあります。棒グラフ1、黒字額の比較。黒字額は大きく増加。説明、2016年度と2017年度の歳入と歳出を横並びにしたグラフです。歳入の棒の高さに対して、2016年度の歳出は半分くらいの高さです。黒字額は 4.6 億円と書いてあります。それに対し2017年度は歳出は歳入の3分の1ぐらいの高さになっています。黒字額は 8.1 億円と書いてあります。棒グラフ2、市の貯金の推移。財政危機前の水準に回復する見込み。説明、2016年3月から2019年3月まで貯金額が書いてあります。向かって左側から順に金額を読みます。2016年3月 7.9 億円、2017年3月 7.8 億円、2017年6月 1.1 億円、2018年3月 5.1 億円、2019年3月見込み9億円。棒グラフ説明終わり。今後も続く財政対策プログラムの見直し。今年4月から財政対策により休止・縮小した事業について、実施状況や市民の皆様の声を踏まえて、 来年度以降の方向性を出すための検討を重ねてきました。議会への中間報告と約1ヶ月間の意見募集、パブリックコメントの結果を踏まえ、10月に2019年度予算編成に向けた財政対策の方針を取りまとめました。2019年度に引き続き検討する財政対策の課題。財政対策プログラムでは検討課題がまだ残っています。高齢者センター浴場は来年度中の再開に向けて整備内容や運営体制を検討しています。市民活動支援補助金、社会参加市民活動ポイントシステムは現在の制度は一旦終了しますが、今後どのように市民活動を支援していくか検討を続けていきます。また、児童登下校時の交通整理員の設置については、各地域の状況に応じ、信号機の設置や道路の整備など、児童の安全を守るための代替策を進めます。障害者支援や子育て支援の検討は慎重に。障害者への支援は、法整備が進み、自立支援に対する市の支出は、10年前の2億8000万円から昨年度は6億9000万円まで拡充してきました。こうした経緯を踏まえ、重度心身障害者児手当などを含め、障害者へのサービスの見直しを慎重に検討することにしています。一人親家庭等福祉手当も、この間、保育所の増設や各種相談事業、小児医療費助成の拡大、児童手当の所得水準緩和など、様々な支援策が充実してきたことに加え、来年10月に予定されている幼児教育無償化も踏まえ、子育て支援全体の在り方を見直し、検討することにしています。グラフがあります。拡充してきた福祉予算。予算額は大きく増加。説明。障害福祉と子育て予算について、2007年度と2017年度を比較した縦の棒グラフです。それぞれの数字を読みます。障害福祉、2007年度 2.8 億円、2017年度 6.9 億円。子育て、2007年度 13.4 億円、2017年度 29.4 億円。説明終わり。持続可能な自治体運営に向けて、今回の転換によって財政調整基金と繰越金に頼らず、その年の歳入で歳出を賄う財政構造が構築できました。また、様々なイベント事業が自主的に行われ、花火大会やアートフェスティバルのように資金調達を含めた市民と事業者と行政の役割の再構築が始まり、新たな地域の在り方の帯同を感じています。もちろん、行政は財政をしっかりと運営する中で、その責務を果たしてまいります。市民の皆様のご理解とご協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。写真が3枚あります。写真1、逗子アートフェスティバルを市民の手で開催したいと思う市内外の有志が、逗子アートネットワークを設立し、クラウドファンディングなどにより運営資金を集めて開催。説明。ビルの屋上です。暗闇の中、船の形をしたオブジェが宙に吊るされ、床には半円形の柵のようなオブジェがたくさん並び、どちらも淡い光を受け浮かび上がっています。写真2。ナイトウェーブ実行委員会を中心に、多くの市内外事業者の協力により開催。一般社団法人逗子葉山青年会議所の逗子ビーチキャンドルなども同時開催。表紙。説明。夜の逗子海岸です。文字や絵をかたどったたくさんのキャンドルが並べられています。それぞれの作品の前に4、5人が集まり見ています。写真3。市民や事業者を中心としたみんなで作る逗子海岸花火大会実行委員会が、協賛、募金、クラウドファンディングなどにより資金を集め、例年と同じ規模で開催。説明。 形や色の違う花火が三つの高さに分かれて打ち上がり、正面の海を赤く照らしています。海岸で見ている大勢の人たちが黒いシルエットとなって浮かび上がっています。説明終わり。国の基準でも健全。地方公共団体の財政の健全化や再生の必要性を判断するため、4つの財政指標が定められています。健全化判断比率。2017年度決算でも、逗子市はすべて健全段階でした。実質赤字比率、黒字。実質交際費比率、4.4%、健全段階。将来負担比率、67.6%、健全段階。資金不足比率、黒字。さらなる安定に向けて、2019年度以降のサービス。将来にわたり安定した行政サービスを継続していくために、2017年度に策定した財政対策プログラムを基本に、市民の皆様の声を聞きながら検討を進めています。問い合わせ、財政課。2019年度中に再開するもの。高齢者センター浴場。整備工事を実施し、運営を再開。お風呂場の写真が添えられています。画面中央に映る大きな浴槽は、縁が低く、手すりや緩やかな階段がついています。生ゴミ処理容器等購入費助成事業。非電動式の処理容器に対する助成再開。箱型の生ゴミ処理容器キエーロと筒型のコンポスター容器の写真が添えられています。住民自治協議会への選択事業、共通事業交付金。交付金再開、事業メニューの見直し。エプロン三角巾姿の女性8人ほどが中央の大きな調理台に並んで立ち、調理をしている写真が添えられています。2019年度からのサービスの見直し。今年度市民説明会、意見募集などを実施しています。重度障害者医療費助成事業。所得制限の導入。2020年度から。知的障害者等雇用促進事業。対象事業所の見直し。ハンディキャブ運行事業、廃止、経過措置あり。日常生活用具給付事業、所得に応じた負担額の見直し。ストマ用装具購入助成事業、廃止。移動支援事業、所得に応じた負担額の見直し。訪問入浴サービス事業、所得に応じた負担額の見直し。保育所放課後児童クラブの保育料、見直し。施設の開館時間、休館日。2018年度から施行中。2019年度から正式運用の予定です。市民交流センター。閉館時間、日曜のみ。21時から18時に。市民交流センター、温水プール。閉館時間、21時から月曜土曜20時30分、日曜17時30分に。沼間込み線、小坪込み線。閉館時間21時から17時に。木曜金曜を除く。沼間込み線の写真が添えられています。逗子アリーナ。休館日最終月曜から毎週月曜に。祝日を除く。第一運動公園、池子の森自然公園内の有料運動施設。休場日、最終月曜から毎週月曜に、祝日を除く。体験学習施設。閉館時間20時から、平日19時、土曜日曜祝日17時に。ふれあいスクール。休館日日曜から、土曜日曜に。引き続き検討を行うもの。夏季屋外プールの子ども無料券。花火大会海岸事業への補助金。 海水浴場の運営経費、やぶさめ武者行列への補助金、逗子市民祭りへの補助金。三人の子供が上に乗っているみこしが街中を練り歩いている写真が添えられています。図書館の閉館時間、利用状況を考慮し、閉館時間を検討。